はい、始まりました、始まりました。カラスの声も麗しく、蜂蜜の森です。
いや、腰が痛い。腰が、
じいちゃんか、うん、ばあちゃんも痛いのかな。
もう体重が増えて腰が痛いよ。もう
体重が増えると腰が痛くなるんですね。
やっぱり支えきれないんだね。
うん、四つん這いの生活だったら大丈夫みたいだけどね。
四つん這いかー、
うん、だこの腰に負担がかかるのは人間が二足歩行で、うんうん、こう両手が空いて、その空いた両手でいろいろできることに、できるようになった、その副作用、
うん、あ、そうなん、
うん、
じゃあクマとかは大丈夫なんや。
クマはあの長時間二足歩行しないから大丈夫なんじゃない。
いいな。じゃあ普通の動物って大体、うん、腰痛知らずなんや。
そうでしょうね。聞いたわけじゃないけど。
サロンパ触ったりせんねん
な。見たことない人でも。
サロンパ触ってるの？
うん、動物が。
そうね、
ムツ足の動物がサロンパ触ってるとこ見たことないから。っていうことは、よさしの動物はサロンパスが必要ではないってこと。
やっぱサロンパスの剥離紙剥がすのが大変なんちゃう。
ああ、そうやね、うん、
あれ人間でも結構手ごつんねんけど
不器用な人はそう思われることもあるかもしれません。
そうで、サロンパスハードにぐちゃぐちゃになったりするね。
あのサロンパスさ、
うん、
たまに道っ端に捨ててく人がいるんだけどさ。
え、どんな人よ。
あのサロンパスが、まあ、捨ててあるサロンパスが水をすく含むとさ、
うん、
なんかね、結構あのブロブっぽい感じの不定型の生き物みたいな形になってギョッとするよ。
気持ち悪いね、
うん、
え、サロンパスってさ、でも、
うん、
歩いててさ、うん、サロンパス探そうと思ってベリッてしてピッて剥がしてんのかなそんな雑、お風呂とかじゃないの剥がすと。
でもさ、
うん、
じゃあ他の理由でサロンパスが道端に起こってることって考えられる。
いや、わからん。
何かたまたま事故的にサロンパスが剥がれて落ちてしまうこととかってある。それだったらなんかその辺に外して捨てちゃう人がいるっていう方が。
そうね、
うん、まだね、
風に吹かれてサロンパスを剥がれるわけないしね。
そうそうそう、
裸で歩いてるわけでも、まあ、うん、多分ないだろう
か。多分ないよね。
うん、すごいね、世の中では、
うん、
サロンパスを張り捨てしてていく人がいるのに。張り捨て、
そう、あの犬がいつも同じ場所でうんこをするみたいに、必ずこの場所でサロンパスを張り替えるんだっていう人がいるのかもしれない。
あ、その場所に来たら途端に効果が切れるのかな、サロンパスの。だってあの効能いつ切るかよくわかんないやん。
ああ、そうやね。僕はあの比較的いつまでも張ってるタイプだね。ガムもなんか延々噛んでるし。
あ、お前はサロンパスとかああいう湿布薬っていつまで効果があるのかよく分かれ
へん。だいたい1日したら風呂入るから、風呂に入るときにサロンパスは剥がしますよね。
そうね、
うん、まあしたら24時間ぐらいなんじゃないの。
ああ、そっか、謎やわ。オンシップとかレイシップの違いもよく分からんけどね、
今。ああ、でもあれ基本的にやることって言えば炎症を抑えることなんでしょ。
そう
や
ね、
温かく感じるか冷たく感じるかっていう話で、
うん、まああ
のさ、ピップエレキ版って昔めちゃめちゃ CM やってたけど、あれ最近もやってんのかね。
まだあんな、あれ
わかんない。
あ、ちっちゃいサロンパスみたいなもんか。
うん、でも着物部分はサロンパス的なものではなくて、
うん、
あの磁石がめっちゃ効くでって話なんじゃないの。あれ本当なのかね、
わからん。あれ貼
ったことはない。なんかおから得さい気がするけども、あとあれ貼っとくとさ、
うん、
剥がした後にその磁石がさ、エレキの部分がさ、
お、電車が通った。
電車はね、今ちょっと見てなかったけども、
4両やったで。
4両だった、4両しかなくなっちゃって悲しいよ。僕は若い頃は8両とか走ってたのに、8両か6両やってんに。
阪神電車も4両の時あんで。
え、そうなの、あんな都会の電車が。
おお、なんか4両の時あった気がする、ね、
そうなの、
うん、
それはあの1時間に100本ぐらい走ってるからじゃないの。
まあ1時間に100本近く走ってると思うけどね、
うん、嘘だ、そんな走ってないよ。
ああ、
そんな走ってないし、駅に止まってる時間どうしたらいいのそれ。
うん、
だってい
っぱいとか人が乗り降りするから、
うん、いやいや乗り降りできないでしょ、そんなに100本も走ったら。駅に止まってる時間が足りなくて。
あ、でも東京のさ、
うん、
メトロやったかな、 JR やったかな、
うん、
めっちゃ
でも4、5分に1本ぐらいでしょ先
生。 2分に1本やったで。
そんなもんか、
あの時ラッシュの。
あ、
頭おかしいんちゃうか、東京の電車と思ったけど。
うん、
おいおいと。
まあ、大体あの5分か10分ぐらい待てば電車が来るし、そういうところはそれなりに便利なところっていう感じがするよね。
それでもさ、人がいっぱい乗ってるんやろ、ラッシュの時って、
うん、
東京の、
うん、
乗ったことある、ラッシュの時。
いや、ほとんどないね。僕はあの帰りですね、終電はあるけども、
うん、
あの通勤通学の時間帯に当たったことってのはほとんどないね。
終電はまだいいよな。
うん、
私が乗ったのは9時前ぐらいに東京駅から山手線乗ったけど、そこでも結構ぎゅうぎゅうやったもんな。
うん、
はあ、こんな時間でもまだぎゅうぎゅうなんかと思って、ああいうの見ると東京で通勤とかしたくないわと思う。
いや、通勤は大変ですよね。1日片道1時間とか1時間半とかかけて通勤するなんて大変よね。
なんか
カンパさんみたいにあの1年間200冊ぐらい本読んじゃうよそりゃ。
うん、私の友達今まで仕事場から家まで近かったのにわざわざ遠くに引っ越して、
うん、
通勤1時間半になったって言ってたもんな。
なんだろう、それは70年代の団地族みたいな気持ちが味わいたかったのかな。
いや、住む場所が、
うん、
そう、どうしても遠くなっちゃったのかな。そこの方が良かったみたい。それでも私はええねんって言ってたけど。
でもさ、
うん、
往復3時間じゃん、
うん、
1日の8分の1じゃん、
うん、
13% ぐらいを移動に費やしてるって大変よね。
ていうかその時間何してんのって言ったら、本でも読んでんのって言ったら、いや私本読むのあかんから寝とるわって言ってた。
いいんじゃないの寝てるのは
、ね、
うん、
まあ
細切れ睡眠じゃねえ。
まあでも本人がそれでいいならいいけど、
うん、ってことはあれか、ずっとあの乗ってられるパターンだね。
うん、いや天ヶ崎で一遍乗り換えかな。
お、実質大阪
福知山線。事故のあった福知山線です。
うんうん、
知ってる福知山線。
知ってる知ってる。なんか速度超過した時に知らせてくれる装置がちゃんとついてなかったんでしょ。
え、そういう理由だった。あれ
スピード出しすぎたんでしょ確か。
うん、スピード出しすぎて曲がるときになんか回りきれなかったとかそんなの。
うん、でなんかその後対策として、
うん、
その速度超過できないようななんかセンサーつけたりとかそういうんじゃなかったっけ。
へえ、そうなんや。
違ったっけ。
まあでも日本の電車はね、来すぎやんな。
来すぎ。
え、だって都会のとことか来すぎちゃう。そんな
本数が多いってこと。
そうそう、ダイヤとかもめっちゃ守らなかったら大変やね。
うん、
まあ、田舎は来なさすぎやけどね。まあ田舎で乗り換え間違えてさ、
うん、
1時間ぐらい待たされてんけど、
うん、あるよね。僕もあの鹿島に行くときに香取でうっかり接続間違えて、あのやむなく柏の方まで行ってめっちゃぐるっと生まれて、うん、水戸まで行ったことありますよ。
うん、
大変だった。
都会と田舎の電車格差ひどいよね。
うん、
貧富の格差よりまず電車の格差直してほしいわ。
でもお客さん乗らないからあんまいっぱい出してもね、まあ、ってことはあれか、あの2両編成にして倍の本数出せばいいのか。
あ、そうだね。でもそしたら運転さん足りんのじゃん。
AI。
AI？
うん、電車で GO で鍛えたこの AI が、
うん、お電車で GO 結構うまかったわ。私もいけんで。
やったことあるの。
昔やったことある。
アーケード版。
おお、プレステ。
プレステか。
うん、
アーケード版もあったよね。
今もあるみたいだけどね。アーケード版昔あったんや。
うん、あったあったあった。
やったことある。
いや全然ない。僕電車何の興味もないもん。
やっぱみんな白い手袋してんのかな、アーケード版でやると
か。コスプレじゃないですか
帽子をかぶって。
ああ、でもアーケード版はあの潔癖な人がそういうのを自主的にやってる可能性あるね。
ああ、
うん、っていうか完全に好きでしょそれは。好きでやってるんでしょ、うん、
好きでやってる。
タクシーで GO とかも多分白い手袋してやるんじゃないの。
そうだね。でなんかあのなんだっけ、シフトレバー、
うん、
あのアクセルとかドライブとかじゃあやったら、
うん、
あそこになんか水晶のあれをつけてる。
ああの水中化ってやつかな。
うん、あれなんなんやろ。
あのなんだっけ、デコトラ野郎だっけ、そういうトラックのゲームあってね、プレステで。
ああ、そんなんもあった。
あったあったあった。
プレステ面白いゲーム多いな。
まあ、つまんないゲーム山ほどあるけどね。
セガレイジーとかあったね。
え、なになに。
セガレイジリ。
セガレイジ。
セガレイジリ。
ああ、セガレイジリね、はい、うん、今突然セガをディスり始めたのかと思ってここに今不穏な空気が流れましたけども。
セガはよくわからないよ。桜大戦しか知らない、
ま
あ、
プレステではセガのゲーム遊びませんからね初代は。2でもかな。
そうなん。
うん、3から遊べます。
セガ他に何かあんのさ。
ええ
、桜大戦以外に。
ぷよぷよとか。
え、ぷよぷよってセガなの。
まああれはあのコンパイルだけども今セガが販売してんじゃない。
あ、今やったらカンコレか、セガ。
うん、あとあのゲームなってるか知らんけど初音ミクとか。
あ、なってるなってる、
うん、
プロジェクトディーバーとかでなってるよ。
それ何、何のゲームなの。ダンスダンスレボリューションみたいなゲームなの。
まああの
ビートマニアみたいなやつ。
画面に合わせて。
ビートマニアって結構懐かしいね。
ボタン押して
もう20年ぐらい前のゲームだよね。
ビートマニアってこういうスクラッチをこうするやつ。
スクラッチ要素あったっけ。 なんかあれでもボタンボンボン押してくんでしょ、タイミングよく。
うん、初音ミクもそうよ。
そうか、
うん、
音楽ゲーム大体実際のところモグラ叩き問題だね。
そうね、今私が頑張ってやってる、
うん、
アイドルマスターのやつもそうね、
やってるね。飽きもせずにと言ったら申し訳ないけども熱心にやってますよね。
そうよ、なんでこんなやってんねやろってたまになんか虚しくもなるけどやってるよ。
うん、それ見て僕もあのブリーって海外ドラマがあるんだけども、それの音ゲーがあって、
うん、
あのソシャゲでもあるんだけども、うん、それやったんだけど、
うん、
ある瞬間からものすごく設定が厳しくなって無課金で遊べないぐらいの勢いの設定になったのでやめてしまったよ。
あれそんな締め付けきつくなったんや。
ある瞬間からねパタッと変わった。
あれでもなんかさ、みんなアメリカのイケイケの人でさ、
うん、
ガチャ何当たっても私は全然嬉しくない感じやった。
まあね、僕もあのドラマ本体見てないので別に誰が嬉しいっていうのはなかったけど、ファーストシーズンを6話ぐらい見て飽きました。
あれどういう話な。
あのグリーブってあるんだけども、うん、合唱部、
うん、
そこはあのそこにいるやつらは基本的にバカにされてるのね。
あ、しまった、今日は犬が来ないぜってやった。
犬はね今日はその辺にやけにうろうろしてますけどね。うろうろしてないか、あの、
うん、
散歩をさせられています。ん、散歩しています、散歩を楽しんでいます。
さ、お散歩ラリーです。
お散歩ラリーって何。
え、なんか今あのラブライブの音楽ゲームでお散歩ラリーっていうイベントがあんねんけど。
何すんのそれ。
え、なんかいろんなマス目を渡り歩いていて、そこのクリア条件をこうクリアしていくとどんどん先に進めんね、うん、そして商品がもらえたりします。
わー面白そう。
最初お散歩ラリーがおちんぽラリーかなと思って、
ひどい最低だ
んだよ、詰めてくんなと思ったらちゃうかった。
それはあのアイドルマスターサイド M とかでやったらいいんじゃないの。
それはちょっと直接的すぎるよ。サイド M は男の子
しか、どこをどうしたって直接的すぎるじゃない。
なんで
何をどうしたらそれが遠距離表現になるの。
女の子やったらちょっと高な年頃かなと思うけど、
うん、
男の子版やったら、
うん、
高な年頃になってなんで
一緒やん。
そうやね。
お、というところで
犬来た、
犬も食わない話になってきたのでこの辺で
さよなら。
さよなら。